堀田先生にお聞きしたいですね、という考えです。
よろしいです。今の素敵な、その確かに加入というのはなかなか難しくて、どうか確実なデータがないと、確実な後から修正するということは往々にして行われるんですけど、その辺なんか精度をよく、どうしても ABC みたいな将来のことを予測するんで、推定っていうのがあるんですが、なんか今ご指摘のような点で、なんかもっと確実性を上げるというか、推定値の上げるような、なんか考えて、こういう感じもし何か。
やはり過小推定であったことっていうのを、こうやってですね、お示しをして、町過小推定でございましたということをまず、説明をしなくちゃいけないし、その時、得られたデータはそういうデータであったわけで、その時高橋専務からはもうちょっといるんじゃないですかというようなご指摘をいただきました。ただ我々としてはもうちょっとっていうのが数字にならないと評価に反映できないというところでだいぶ2人でやり合ったわけなんですけれども、ほとんど採用にやはりそのデータとして数値としてちゃんと得られない、限りは我々も評価に組み込めないという意味では、やはり資源の特に加入量をより正確に把握するための数値データをどうやって得るかということが一番肝要になるかと思います。そういう意味では、調査線調査を拡充するということもございましょうし、また業界の例えばお力を得てですね、狩猟期になる前に、一緒に調査をするなりですね、そういったことで、加入の状況、漁獲の状況を、かなり早い時点で全体的に把握するというような方法もあろうかというふうに思っております。それからあとこの評価を安易に修正するというご指摘でしたけれども、安易であるかないかはまた論議のあろうところだと思いますけれども、我々としてはやはり自分たちが出した数字を守りたいがために、数字が別の数字が出てきても修正をしないというような、そういう態度を取るのはつもりはさらさらなく、やはり直すべきものはちゃんと直して、それもなるべく早く直す、それから業界の批判を受けるまでもなく、やはりそういう判断が関係者の中で下されれば自ら進んで見直すというようなことが肝要かと思っております。それについてはこの2004年中の過小評価というのが我々にとって大きな教訓になったことは間違いございませんけれども、その上でやはり直すべきときはちゃんと直していこう、それから、誤った評価があれば、評価を修正していこうということで、我々としても科学者としてその過小推定であったことを平気で言うわけではございませんので、その辺はご理解いただきたいと思っております。それからあとはやはり現状すぐに加入の評価が科学的に飛躍的に増加することが望めないとすればですね、やはり評価を基中で見直すというようなことを主体なく行っていくということが、結局評価と実際のものとの時間間隔を短くするというのが一番手取りよりだと思います。
森川さん、
はい、
修正するなとか言ってないんですけど、やっぱ修正をする必要がないことがあるんですよ。しかもなるべく修正しないような初めから評価をしてくださいと、そういうことを言ってるんですよ。もちろんですよ、はい、修正をしてもらうと困りますよ。
伝えなくやろうと思いますし、我々としても言ったことを修正するっていうのはどんな人間でも同じでしょうけど、決して気持ちのいいことじゃございませんし、
そのやすやすと変えているわけではございませんで、出したことの責任は十分痛感しているということです。はい。
リバーリー精神のやすみです。まあ、管理量の正確な推定とか今問題になっていると思うんですけども、まあ、我々のデータ持っているデータでやっぱり未成形を導入してるっていう数字がですね、これがもう高いと極端に高いと確率は間違いないで、業界とこの、まあ、推薦さん、まあ、我々のこの立場で少しある意味じゃ同じなんですけども、どこで正確なデータが出せるかというと、やっぱり来年の3月ぐらいの前半になると分からないので、その時点で速やかにデータ加入のですね、数量を見直していただいて、ABC の採決をしていただく、というような形しか私たちにとってないのかな。そのあたりで、来年3月、まあ、東の島の時に大変な採決ですね、この時点で、まあ、採決をしていただくというのを、まあ、お約束はそこまでいかないですけれども、そういう、意見がいただければ、表現をしてもらってもらって、
ご存知のようにですね、ちょうど12月に、魚介協議法会議が来ています。で、魚介協議法会議の役割というのは、一つは海底地の漁海協を要望する会議でございますが、もう一方で資源評価に関連して、資源評価のその値が正しかったのかどうかを吟味する場というふうにも位置づけられています。したがって、今回は、2006年の12月の予報会議の中で、まあ、安井さんもいらっしゃいましたけれども、これは評価を見直さなくちゃいけないなということで、みんなが合意して、作業に移ったということでございます。まあ、お約束というよりも、その場で安井さんも実際に出ておられるわけですから、そのデータがやはり見直すべきデータになれば当然見直すことになるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、当然安見さんもその場でいろいろとご発言になって、まあ、我々もそれを、まあ、組み入れて評価をしておりますので、よろしくお願いします。
この件につきましては先ほどから説明してますけど、先ほどの意見がありました、指標となるもの、もし確実なものが見つかれば、この ABC さんというか資源評価もよくしていくし、もし状況が、ただそういう形の漁獲が非常に高量になっているというようなことがあれば、今の話のように、随時見直していくということは、やはりこれは、水産庁としてもそういうふうにしていくべきだと思っておりますので、ちょっとこの件についてはこの辺にしたいと思います。浜につきましてはですね、ちょっと若干それ、まだ、我々としても ABC そのもの、今現在定位にある、でこの今の話にありましたように、正についてもまだ回復させなきゃいけないというフェーズの時に、どういうふうに見積もるのか、この辺のところはですね、ちょっと今ABC に幅を持ってという話でご意見ありますし、その時にどういう形で定位するのか、今先ほどからですね、定位にあるとして、しかも回復させねばならないという状況になると、どうしてもやっぱり安全サイド、これは過小のことにつながったのかもしれませんけど、どういう形でいいのかいいか、これについてはですね、ちょっと今後検討させていただきたいと思います。これはそれこそ制度、ABC の制度そのものにも関係するような話ですので、制度についてどの程度客観的な指標なり、幅というような指標というんですから、それができるものか、それについてはですね、ちょっと検討させていただきたいと思います。
12ページの寄せられたご意見に関しては、大変については、評価したいと思います。それはそれとして、先ほど、資源学者の国に慎重であると、幅については、漁場新聞側からお答えくださいという話で、私も初めて漁場新聞側の話を聞いたんですけど、一言で言えば、大変驚きましたと。というのは、漁場新聞側の回答は安全性、逆に言ったら安全性だと注目して、ミスリードをしたくないから最終弁を注意したと そういうようにしか聞こえないわけでございます。で、我々この資源評価表というのは、研究者が科学的データに基づいて、それで作った成果物があると思っていました。ところが今、そのように国でも資源評価が言われますと、行政の判断で、どれでも資源評価で変わるのかと、私は初めて聞いたのでびっくりしました。まあ、それが一点で、その点を、今まで研究者3大学に新規加入分の評価は違うんじゃないかと、こう攻めてきましたけど、それは別の問題だったのかという、改めてそんなふうに今感じました。
ちょっと今の誤解があるところ、ミスリードをするとか、安全というか、そういうものに対してですね、今日会議でご報告してますように、ABC というのはこういうふうに出してますよ、RPS についても何年から何年まで平均取って出してますよ、これをきちんと皆さん見ていただいて、今議論になっているように、これについて、もっといろんな取り方があるんじゃないかということで、やっぱり我々としても完璧な評価にのためにやっていただいているということで、変に恣意的にこっちを取ってくれているということを言っているわけではございません。その辺のところだけはちょっとそれはだからそういう意味ではこの計算方法なりいろいろ平均を取るとかそういうものについて、ある幅があるんだろうとかそういうことはあるんだろうと思うんですけども、そこのところは我々が恣意的にやっているということではございませんので、
私の部分を気にしていたのは、水源の幅で書いたらいかがですかというのに対して、水源は幅については、ね、資源、安倍総資源をお答えくださいと言ったものですから、逆に言うと、幅については水源の方は幅で書くことを否定しているわけじゃないと、そういうのを解釈しますと、幅で書いちゃいけないんだというのは、安倍総資源側のご指摘が、委託者の指摘が、そういうふうに思いました。
ただそこのところはですね、今日のご意見聞いて、今、もしたら幅の方が非常にいいというようなご意見もおそらくあって、それについても示してくれるというんだったら、今日のような、例えばいろんな ABC の計算方式を示している通りでございますけれども、この中で検討させていただきたいというのが先ほどから言っているところでございます。
ありがとうございました。
今の関連で、
イワシ食用学協会のこのことですが、その段階とは別にですね、学会の状況を言います、私は今、養鶏大学会に属していますし、それから資源の方も、海洋大とか、海洋研究大の海洋研究中心にやってますが、今の問題点はね、例えば高木報告もしかりね、それからいろんな NHK の特別番組もしかり、それから学者の資源学者のある資源学者の新聞掲載論文しかり、ABC をね、今のような考え方で持っている中で、タッグを定めてそのギャップを指摘されてるんですよ。だからそういう認識を持っている水産庁が、経済官庁だからね、環境庁じゃないんだからね、経済官庁としてどういう形でタッグとの関連を ABC を定めようか。例えばその提案の一つがね、業界の方が、じゃあ仮に、認めたとしても、幅取って書きゃね、問題ないんじゃないかという提案がされてるんだ。それに対して、担当班長の一つの答えでさ、もし、異論がなきゃ困ごろうなんて思ってる、そういうその行政の感覚というのはね、おかしいですよ。もうちょっと考えない。今や、その点の曲がり角だという認識を持ってください。
この全国協会議というのは、今お話のような、ABC、こういうふうにして出している、で、出し方についてご意見と、現状、資源の現状なり、出し方についてご意見を伺うというところでやってますので、それではまた、タック、ABC とタックのような関係については、ちょっと別途、また議論があると。ご存知のように、タックというのは、生物転学的な、今日報告するような生物な資源学状況以外にいろんな状況を勘案して定められるという形になっておりますので、それはちょっと今日のそちらに行っちゃいますと時間がなくなってしまいますので、今日はあくまで資源の状況、それとそれから問われるいろんな生物学的な評価について、ご意見いただくという形にさせていただきたいと思います。我々としてもですね、そこのところを 手びしは指して出していて、タクタクタクで出していてというような、そういうふうにあの変な分裂したような感じで言うわけではなくて、きちんとそれはあの我々の ABC もだからその基礎となる数として反映させていただくということを目的にやっているわけですから、そこは、
ま、私の発言の意図は、今のマスコミでも、あるいは新聞業界専門誌でも、あるいは学会でも、どんな動きがあるかということの背景に持った上でね、お答えがなされるかなという気持ち。要はね、要は例えば今回の再評価なりさ、数値を改めてもこう聞いてて安穏としてる、こういうこの報告会で、ね、第三者的に見て異様な感じがしますね。そのコメントだけ、他にあの答えを求めません。
あの今あの別にあの先ほど言った通りのちょっと今日の場については、まあ、資源の現状というかそれの報告ということで、また伺いました。あの他にご意見、あのちょっと今日ご今日他の研修もありますので、あれ他にしたらこの方、
はい、じゃあ手短にいきますね。東大海洋研の春川です。今のマサバの太平洋米軍の現状を見ると、まず7年級と4年級しかいない、それ以外ほとんどいないわけです。4年級は、まあ、今年は持つだろうけど、まあ、来年ぐらいかな。そういう中でじゃあその後7年級しかいないんだと、これを安全を見るというのは、まあ、当たり前のことではないでしょう。